中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ただいま障害者雇用とメンタル不調という4回シリーズ、はい、今日で2回目となります。メンタル不調についてこの障害者雇用のへの取り組み方、考え方が通ずるよねっていうところからいろいろ教えていただきたいんですが、実際に文彦さんが会社員時代人事を担当されてた時の会社内で、この途中からメンタルが不調になってきたなっていう、なんか同僚とか仲間っていらっしゃったのか、
同僚っていうか社内にいましたね、やっぱり。で、その人は、すごく不調をずっと訴えていて、職場もその人の担当してる業務どんどんどんどん外してってるんですよ。で、業務軽くするんですけど、
はい、
その人の認識は、
うん、
私がこんなに辛いのに、会社は次から次へと業務を指示してくると。夜も眠れないほど大変なんですっていうことを主治医にずっと言ってる。
ああ、なるほど。なんか、会社と本人の認識違いが、
全然違ってくる。
起きちゃってる。はい。
で、人事の方に、話があったのは、その上司の方から、
うん、
休職しろって休めって言ってんだけど、休まない人がいるんで、うん、休ませてくださいっていうね、そういう発端だったんです。
あ、そうなんですか。本人が休みたくないですって一方で、
そうですね。その方は、まあ、40手前、30半ば、40手前ぐらいの人なので、ご結婚はされてたかな。
はい。
だまあ、お子さんいるかいないかどうか分かんないですけど、まあ、いればちっちゃいし、
うんうん、
もしかするとね、マンションだか、ね、戸建てだか買ってローンもいっぱい残ってて、なんか休むわけにはいかないっていうね、そういう思いがあったのかなとは思うんですけど、
うんうん、
ただ、ずっとそういう形で粘るというか、必要以上に頑張っちゃうと、うん、あとがやっぱ復帰するのが大変になるわけですよね。
そうですよね。
うん、だから軽いうちに休職するとか、ちょっと様子を見るっていうのが必要で、
うんうん、
このためには会社がちゃんとメンタル不調になったらこういうふうに回復するような仕組みというか、そういうのを作ってますよっていうことを言うことが必要かなっていうことを思ったりするわけです。
そうですよね。
はい、
本人からしたらこれでもし休みたいですって言ったら、ね、うん、働き盛りの年代でしたし、
そう、
やめさせられる。
ちょっと、うん、そうですね。はい。
でもそれを ね、聞くのも怖いですし。
うん、そう。特に中小企業もそうだし、まあ、ある程度の企業もそうだったんですけどっていうか、今もその、はい、そういう企業あると思うんですけど、休職したら、まあ、いわゆる休職期間ってあるじゃないですか。企業によって半、はい、6ヶ月とか1年とか2年とか。
うんうん、
まあ、在籍年次によっても変わったりするんですけど、休職して、休職期間満了したら、自然退職って言い方をするんですよ。
ああ。
すげえ、私も最初この言葉を聞いてびっくりして、自然退職ってなんだと。
自然消滅みたいな感じですか？
そうそうそう。だけど、これって結局解雇なんですよ。
そうですよね。
会社とその社員さんはいわゆる労働契約っていうのを結んでいて、
はい、
労働契約が履行できなくなって、休職するってことは働けないってことだから、労働契約を履行できないってことじゃないですか。
そうですね、契約上の言葉で言うと。
だから契約違反だから解雇しますよっていうんですけど、なぜかこの休職をした人の満了は業界用語というか、
うん、
自然退職っていうんだけど、そうすると なんとなく会社が解雇したんじゃなくて、やつが勝手に辞めてたんだってな雰囲気じゃないですか。
ね、なんかそう捉えがちな響きですね。
でしょ？まあ、両親の呵責が、人事に両親の呵責があるのかもしれないけど、なんかすごく私はそこに違和感を覚えたっていうのと、
うん、
あと、だからその、なんていうのかな。で、退職させた後に訴訟されないように、うん、いついつかこういう指示したとかね、そういう、 バウチャーとか書籍を集めましょうみたいなことをやる人も結構いるんですけど、いや、それはそれで必要なんだけど、もっとかやることがあるでしょっていうのが私の考えで、それが、休職したら、リワークプログラムっていうね、復職のための、治療というかな、なんていう、訓練を、やっぱり会社が入れるべきだろうなっていうふうに思うんです。で、これが、会社としての、やっぱり、社員さんに対して、心身の安全に配慮するって、安全配慮義務っていうのは会社持ってるんですよ。
あ、義務で。
そう。
当てはまりますね。
まあ、社員は労働の義務があって、会社は安全配慮義務とかいろいろあるんですけど、やっぱりそれちゃんと履行してることになるし、何より、中堅中小だと、まあ、大企業でもそうですけど、今人手不足じゃないですか。で、特に中小だと人辞めちゃうと次来ないとかね、いうことあるので、
はい。
であれば、ちゃんと休ませて、リワークプログラムを入れて、復職してもらってっていうことが、その人員の定着にも大切かなって思うんですよね。
まさに人材って結構ね、
そう。
宝になりますからね。
宝なんです。だから、やっぱりね、そういうことをやっていくことによって、で、まあ、復職するときは、この前も言いましたけど、合理的配慮っていうのをしてですね、その人が、また、活躍できるようにするっていうことがね、企業にはすごく求められてるんだっていうことをね、強く感じるんです。
で、それを、まあ、その捉え方、考え方がぜひ広まってほしいですね。
そうです。
はい。じゃあ、
そう、どういうふうに、じゃあ、社員に言うかっていうことなんですか。その前にね、それちょっと次回にもっと具体的に話をしますけど、
お願いいたします。
今回お話しするのはね、復職に向けた準備度合いっていうのをね、可視化する必要がありますと。それは休職した人がね。で、それはどういうことかっていうと、障害者雇用で職業準備制ピラミッドっていうのがあるんですよね。
おー、はい。
で、これね、この番組で話したのいつかなって、検索したら2023年の11月に話してるんですけど、
はい、
最近話してないんだなと思って、これちょっと、改めてね、もう一度ちゃんと触れなきゃいけないなとは思ったんですけど、これ何かっていうと、これね、ポッドキャストだからあれなんですけど、図で見せないとパッてわかるんだけど、
そうですね。ピラミッドのような形で、
そう。
上がとんがってて、下がまあ広くて。
そう。
はい。
で、5つの層に分かれていて、
はい。
で、ピラミッドになってるっていうのはわけがあって、下に行くほど基礎なので、その面積が広いんですよ。だからその基礎をちゃんとしましょうってことなんですけど、一番下に何があるかっていうと、生活基盤の安定があるわけですね。
ああ。
で、睡眠とか食事とか身だしなみ。
うん。
で、そこを安定させるのと、その上に、障害とかその心身の不調の自己理解っていうのがあって、で、そこが自分のどこが限界でとか、自分にどういう特性があってっていうことをちゃんと話せるってこと。特にメンタルダウンの人、精神疾患の人ですから、見えないじゃないですか。
わからないですよね、外からは。
怪我したりしたら、傷塞いできたねってわかるけど、メンタルの場合見えないんで、それを言語化する必要があるわけですよね。で、そういうのとか、あと自分に必要な配慮とか、支援、こういうことをしてくださいっていうことがちゃんと言えるようにする必要があって、で、その上に、健康管理、服薬とか通院とかストレスの対処とかね。そういうのがありますと。
はい。
で、4番目が基本的な労働習慣として、まあ、時間管理とかね、勤怠の安定。ちゃんと会社に来て働けるかっていうね。規則正しい生活ができるのはできるので当たり前って言い方変ですけど、できる上に、なおかつ会社にちゃんと、まあ、週5日なら5日来れるのかどうかとかね。まあ、そういうことです。そして最後に、ちゃんと業務に対しての集中力とか判断力が戻ってるかどうか。
まさにそう。
こういうのね、その、一番下生活基盤の安定で、その上、下から2番目が障害とかその不調、心身の不調の自己理解。で、3番目が健康管理とかセルフケア。で、4番目が基本的労働習慣で、一番上、トップが業務遂行力。 こういうのが、そういうふうなことで、特に下の3つですね。生活基盤の安定と障害、不調の自己理解と健康管理、セルフケア。ここが整ってるっていうことが、復職の最低基準ですよっていうことを、会社がね、事前に言っとくってことが必要です。企業で一番揉めるのは、休職期間満了近くになって、休職してる日がある日突然診断書を提出して、主治医が復職かって言ってるんで、復職させてくださいっていう。まあ、復職しないと解雇されてしまうんで、そうなるんですけど、じゃあそうって言って来てもらったら、全然働けないじゃんっていうね、こと多いんですよ、めちゃくちゃ。
多いんですね、実際。
めちゃくちゃ多いです。で、そうすると、1週間か2週間して、また休職みたいになっちゃうんです。で、休職が何回も繰り返すと、復帰するまでの期間がね、どんどんどんどん長くなってくるんです。これなんか医学上の統計でもあるんですけど。だからやっぱりメンタル不調の時って、傷が浅いうちっていうかね、症状がそんなに重くならないうちに、すっぱっと休んで、ちゃんと回復するっていうことがね、とても必要ですし、まあ、企業としても、不調の時はすぐ休んでもらった方が、周囲への影響もね、最小限に済むので、で、戻ってきて、じゃちゃんとその治療をして、また再び活躍してもらうっていうのがね、すごく大切なのかなっていうことをね、ちょっと思ってます。で、この復職の前提条件っていうのが、社員さんと企業側で共有されてないんで、社員さんは、いや、僕働けますって言ってずっと言うし、企業は、いやいや、あんた無理じゃん、みたいな。で、そこですごくこう、齟齬があるっていうかね、主張が全然隔たりがあって、溝が埋まらない。で、下手すると、なんか、それで、じゃあ、でも休職、まあ、再度休職になって、休職期間満了になってしまうと、会社になんか首切られました、みたいにね。訴えられちゃうっていうね。すごい多いんですよ、それって。
多いんですか。
裁判もね。
なんか結構最悪のパターンですよね、それ。
地裁、高裁とかね。高等裁判所まで争うと、年月、日にちもかかります。当然、弁護士費用だなんだってかかるし、訴訟に対応しなきゃいけないんで、人事担当って普通の業務やりながら訴訟の対応するってめちゃくちゃ大変なんですよ。すごくね、いろんな意味で、会社にとって損失なので、調子が悪くなったらちゃんとすぐ休んでくださいっていうことと、休職して復職する場合は、こういうことが整っていないとなかなか難しいんです。特に、普通に規則的に、朝起きられる、起きられないっていうのを乗り越えても、次にちゃんと労働できるだけの精神力と体力が戻ってるかどうかっていうのを、ちゃんとそこまでやって復職ですっていうのを共有しとくっていうのがね、揉めないの一つの手だし、逆に休職してる人はいつまでにどの状態になったらいいかって目標ができるわけですよ。
目処がね、見えると。
そう。だからそうするとお互いになんかトラブル少なくなるかなっていうことで、じゃあそれは具体的にどういうことなのっていうのはちょっと次回にお話をさせていただきます。
ありがとうございます。でも、この今お話ししてくださった復職準備制ピラミッド。基本的に復職でなくても一般的に働く上で、やっぱり自
まあ
分
ね、
自身を
そう
ね、理解して整えてからこその、
そう。そうです。
通常通りの時間
それと
管理
ね、
だったり、集
それ
中力
と
だったり。
そう。復職準備制ピラミッドって言ってるのは私だけなので。
そうなんですね。あ、じゃ
これ業界で広くなってないので、職業準備制ピラミッドをパクって私が復職のパターンで作り直してるので、
なるほどです。
木下オリジナルです。
いいですね。ではでは、そのじゃあ、でも、この復職準備制ピラミッドの中身を会社側と従業員側で価値共有をしていれば、齟齬なく、ね、お互いにとってウィンウィンな形で、
そうなんで
ね、い
す。
けますね。
はい。
ぜひこちら参考にしていただきたいと思います。はい、それでは、またこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しております。 質問、感想、番組を聞いて気になったことなど、コメントお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今後、番組の中でご紹介させていただきます。それでは、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。